シリーズ私の社会貢献、恩感謝を人と社会に返そう。霊友会の信仰は社会奉仕が目的である、こう語られた恩師久保角太郎先生は、恩師小谷君先生とともに社会貢献活動に全力を投じられました。そんな両恩師の精神は今も私たち霊友会会員の心に連綿と受け継がれています。ここでは自分を生かして人と社会に役立とうと活動する会員の姿、社会貢献にかけられた両恩師の思いなどを紹介、一人一人にできることで人と社会に貢献していきましょう。ストーリー、小学校教諭ボランティア、渋谷義恵さん67歳。誰かの役に立つことで自分も元気になれる。40年以上にわたり小学校教諭を務め、定年退職後も臨時的任用教員として教壇に立つ渋谷義恵さん67歳。中30代からボランティア活動を始め、障害者スポーツの現場でのサポートや手話通訳などを続けてきた。多くの人との出会いから、誰かのために動くことで自分も相手も元気になれると学びましたと話す渋谷さんに、教師を志したきっかけやボランティア活動への思いを伺った。中、学級担任など正規教員の育児休業取得や病気休職などによって欠員が生じた際に、代替として期間を定めて任用される教員。中終わり。人との関わりの中で人は成長する。周りとの人間関係の中で気づくことがある。小学校教諭の渋谷さんが受け持つクラスでは、毎年自分の良いところを探すという授業を行っている。子どもたちには自分を好きになってほしいと伝えていますが、それが難しい時もあります。以前堅くなに自分には良いところが一つもないという小学4年生の女の子がいました。そこでクラスメート3人にそれぞれ彼女の良いところを書いてもらったんです。すると自分のことをこんな風に見ていてくれたんだと分かり、自分の良いところを見つめ直すことができました。ああ、これでこの子は大丈夫だと思ったことを覚えています。人との関わりの中で気づかせてもらえることはたくさんあります。どの子も悩みを抱えていたり困ったりしていますが、友達とか教師とか人と関わる中でそれぞれに合った成長をしていきます。その姿を見るのが教師としての喜びなんですね。渋谷さん自身も人との関わりの中で成長してきた。教諭を目指したきっかけは中学時代の出会いにあった。理科の教師だった池田先生は明るくてさっぱりした性格の女性。彼女はいつも生徒を気にかけていて、どうしたのと声をかけたり、家族に話しづらかった進路のことも真剣に相談に乗ってくれたりしました。話をしていて楽しかったし、授業も面白く、私たちの気持ちが迷子になっていると手を広げて待っていてくれる、まるで港のような先生だったんです。池田先生のようになりたいと思ったのが教師を目指したきっかけです。新米教師の頃、池田先生は授業を何度か見に来てくれました。教え子だった私がしっかり授業をできているか心配だったんでしょうね。笑い、背中をトントンと叩いて無言で励ましてくれる人で、 私の理想の教師です。祖母がつなげてくれた縁、学生時代から続く新聞作り。祖母がつないでくれた縁で、小学生の時から続く確固たる人間関係を築くことができたという渋谷さん。私はおばあちゃん子だったので、小学生の時に祖母にくっついて支部に行ったのが霊友会とのご縁の始まりです。当時集いでは同い年くらいの子供たちと一緒に遊んでいました。それが今でも支部で一緒に活動している人たちですから、本当に素晴らしい出会いでした。大学生の頃になると、毎週水曜日に集まって系統支部の新聞を作り始めました。今でも責任者として仲間たちと一緒に取り組み、系統支部の皆さんに配布しています。言葉で伝わらないときは、自分の姿と行動で示す。初めてのボランティア活動は、30代の頃に神奈川県横浜市で参加した障害のある子どもたちのサマースクールでした。教師の経験から、他のボランティアとは違った視点でサポートできることがあるのではと考えたのがきっかけです。その時、私が支援を担当したのは知的障害がある男の子でした。話すのが苦手な子でしたが、誠心誠意接していると、だんだんと話を聞いてくれるようになったんです。私のことを、この人は安心と分かってくれたんでしょうね。覚えるべきことは覚えてくれて、ダメだよと言ったことはちゃんと守れる。彼の姿を見ていると、障害のあるなしにかかわらず、社会で生きていくために一番必要なものは、彼が持っている素直さだと思ったんです。それから渋谷さんは、さまざまなボランティアに取り組むようになった。30代の頃に読んだ青年向け定期刊行物明報で手話講習会の記事を見つけ、興味を持ったことがきっかけで、霊友会福祉センターが行う手話講習会に参加するようになった。講習会に参加してみると、覚えることは多くて、途中で目が疲れたり、思うように手を動かせなかったり、苦労もありました。ですが、手話の先生から、完璧ではなくても自分ができる限り心を込めて伝えるんだよとアドバイスをもらったんです。その言葉で自信もついて、集いや支部の決起大会で手話通訳をさせてもらうことが増えてきました。以降、ボランティアの幅も広がり、最近は障害者スポーツ大会で耳の不自由な人に審判の判定を伝えたり、判定内容の案内などをしたりする手話を生かした活動が中心だ。参加者から、ありがとうって手話でねぎらいの言葉をかけてもらえたときは、とてもありがたいですね。やっていてよかったと感じる、何よりの瞬間です。できないことはあっても、やれないことはない。共に喜ぶことの大切さが渋谷さんから伝わってくる。以前、障害がある方の水泳大会で手話通訳をしていると、両腕がなく片足だけの男の子がすごく楽しそうに泳いでいました。自分の体を気にする素振りは全くなく、ニコニコと笑顔で生き生きとしている。いいなと思いました。できないことはあっても、やれないことはない。私も小さなことで悩んでいられないなと感じました。初めの頃は、障害者スポーツってそれほど迫力がないのではと思っていたんです。でもそんなことはなくて、陸上競技も水泳もラグビーも選手の気迫がすごく、白熱した試合は観客もとても盛り上がります。スポーツにかける気持ちはみんな一緒で、違いはないんだと分かりました。 障害者スポーツ大会で選手と顔を合わせると、今年はこれができるようになった、去年より記録が伸びたと嬉しそうに伝えてくれます。みんなの頑張っている姿に私も勇気をもらっています。先日参加した陸上競技大会では、試合後にろう者の選手たちがわざわざ私たちのところに来て、今年もありがとうと言ってくれました。ろう者の方は人の顔をよく覚えているんです。こちらこそ今年もありがとうと喜びを交換し合い、胸が熱くなりました。ボランティア活動をするとお役に立てて本当に良かったと思いますし、自分の存在意義も実感できます。誰かをサポートすることで自分も相手も元気になれるんです。子どもたちにも、いくつになっても仕事や社会貢献は楽しみながら取り組むことができるんだと思ってもらいたいですね。社会貢献豆知識。白杖を持っている方は慌てずにサポート。街中で白い杖を持っている方を見かけることがあるでしょう。この杖は白杖と呼ばれるもので、視覚障害のある方が安全に道路を歩行するために蛍光が法律で義務付けられています。白杖を持った方が困っている様子であれば、いきなり体に触れずに正面に回って、何かお手伝いしましょうかと声をかけることがポイント。誘導するときは、案内しますので私の腕を掴んでくださいと言って、肘の上あたりを軽く持ってもらいます。自分の方が背が低い場合は肩に手を置いてもらうといいでしょう。誘導する側は半歩前を歩き、二人分の幅を空けて歩きます。歩幅や速さは相手のペースに合わせて慌てずにサポートしましょう。制御、会員心得。恩師久保角太郎先生、恩師小谷君先生は、法華経の精神を日常生活の中に生かしてこそ、人はより良い人生を生きることができ、ひいてはより良い社会を築くことができると確信し、在家主義仏教、霊友会を開かれました。私たちは、両恩師の説かれた教えを誤りなく実践していくために、次の事柄を守ることを誓います。一つ、自らの先祖を自らの手で供養する。一つ、進んで仲間づくり、導きを行う。一つ、集いに参加する。一つ、定められた会費を納める。一つ、導きの親と子は互いに啓発し合い、より確かな信頼関係を築くよう努める。さらに、会員間において、陰口、虚言、人身攻撃など、人を傷つけるような言動を慎む。いかなる名目においても、金品の貸借、授受関係を結ばない。霊友会を利用して、商売等の営利行為をしない。なお、疑問が生じ解消しない場合は、本部の指導を仰ぎます。霊友会の会費について。霊友会の会費は、中学生以上、一人、月額500円です。小学生以下は、納める必要はありません。